はい、こんばんは、聖書輪読会、今週も、今日はルカの福音書ですね。ルカの福音書の13章、14章輪読していきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。もしもし、
こんばんは。
こんばんは、もしもしというか聞こえますか？
はい、
そして、サンビさんは今日参加されるとおっしゃってるんですけど、あ、サンビさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
サンビさん、今日は体調いかがですか？
今日は大丈夫です。
うん、大丈夫。はい。よかったです。あとですね、視聴中の方はいらっしゃらないかな。はい、ということで、始めたいと思います。今日はルカの福音書13章ですね。13章14章、
はい、
よろしくお願いします。じゃあサンビさんからもぐちゃん、私の順番で、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
13章、ちょうどその時人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。
イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？
そんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、みな同じように滅びます。
またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？
そんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、みな同じように滅びます。
イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。
そこでブドウ園の番人に言った。いなさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。
番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう一年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。
それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。
イエスは安息日にある街道で教えておられた。
するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。
イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。
そして手を置かれると彼女は直ちに腰が曲げて神をあがめた。
すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て直してもらいなさい。安息日にはいけない。
しかし、主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝羽桶からほどき、連れて行って水を飲ませるではありませんか。
この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。
イエスがこう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。
そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。
それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作ります。
再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか。
それはパン種に似ています。女の人がそれを取って、三サトンの粉に混ぜると、全体が膨らみました。
イエスは町や村を通りながら教え、エルサレムへの旅を続けておられた。
するとある人が言った。主よ、救われる人は少ないのですが、で、救われる人は少ないのですか。イエスは人々に言われた。
狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。
家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様、開けてくださいと言っても、主人は、お前たちがどこのものか、私は知らないと答えるでしょう。
するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。またあなたは私たちの大通りで教えくださいました。
しかし主人はあなた方に言います。お前たちのどこのものが、お前たちがどこのものか私は知らない。不義を行う者たち、皆私から離れて行け。
あなた方はアブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。
人々が東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。
いいですか？後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのです。
ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきて、イエスに言った、ここから立ち去りなさい。ヘロデがあなたを殺そうとしています。
イエスは彼らに言われた。行って、あなたに見なさい。私は今日と明日、悪霊ども追い出し、癒しを行い、三日目に働きを完了する。
しかし、私は今日も明日も、その次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。
エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石と石と者よ。私は何度、メンドリがヒナを翼の下に集めるように、お前の子らを集めようとしたことか。それなのに、お前たちはそれを望まなかった。
見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う。お前たちが祝福あれ、主の皆によって来られる方に、という時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。
14章。ある安息日のこと、イエスは食事をするために、パリサイ派のある指導者の家に入られた。その時、人々はじっとイエスを見つめていた。
見よ、イエスの前には水晶を患っている人がいた。
イエスは律法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、と言われた。
彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し、返された。
それから彼らに言われた、自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。
彼らはこれに答えることができなかった。
イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて、 彼らに例えを話された。
結婚の披露宴に招かれた時には、神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。
あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて、末席に着くことになります。
招かれたなら、末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている皆の前で、あなたは誉れを得ることになります。
誰でも自分を高くする者はされ、自分を低くする者は高くされるからです。
イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。
食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。
その人たちはお返しができないのであなたに幸いです。あなたは義人の復活の時にお返しを受けるのです。
イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。
するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。
宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあ、おいでください、もう用意ができましたから、と言った。
ところが、皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。
別の人はこう言った。極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうかご容赦ください。
また別の人はこう言った。結婚したので行くことはできません。
しもべは帰ってきて、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、そのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。
しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。
すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。
言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいません。
さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。
私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに、ごめんなさい、自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。
自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。
あなた方のうちに、塔を建てようとするとき、まず座って、完成させるのに、十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。
計算しないと、土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけて。
この人は建て始めたのに、完成できなかったというでしょう。
またどんな王でも 他の王と戦いを交えようと出ていくときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。
もしできないと思えば、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。
そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。
塩は良いものです。しかし、もし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。
土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。アーメン。
アーメン。何？
いや、もうすごい例えのオンパレードだったなと思って。
ねえ、特にね。うん、
すごかったですね。まあ、でもなんかもう、要するにパリサイ人とか、サドカイ人とか、こういう人たちの前では、もうこうやってもう例えでしかもうお話にならないというか、ちょっと分かりにくい感じの言い方。うん、
そうですね。
もうしかもされないようになっている状況ですよね。で、もぐちゃん。もぐちゃん。
ごめん、ちょっと用事がありやった。
すいません、すごい音が。
遠くでしようっても聞こえるね。
聞こえます。触らないでください。
ちょっともう、にゃんこがもう、外のにゃんことうちのにゃんこがいろいろあってね。気にしよう。はい、すみません。終わりました。
なんか、わからないところありました、はい、
なんかね、いっぱいあったけどわからん。書き留めておけばよかったけどね。
なんか、なんていうの、今日のね、この聖書箇所のところのね、うん、まあ、いっぱいなんかこう、ね、例え話があるんですけれども、なんか神の国って何を指してますかっていうのでね、なんかこれをなんか前勉強したことがあって、なんか神の国っていうのもなんかその、文脈でこう判断していくんですけど、なんかいろいろなんか意味があるよっていうふうに話してね。13章の、18節の、イエス様がね、神の国は何に似ているでしょうか、何に例えたらよいでしょうかって言って、からし種に似ていますって、この話はマタイの福音書にも確かあったと思うんですけれども、これはなんか、確か、この今もすでにやってるこのキリスト教の世界、キリスト教会、この今のこの私たちがこの生きているこの世界の中でもう、まあ、ここではまだスタートしてないけども、このイエス様の十字架以降、このキリスト教っていうか、そのなんていうの、世界がスタートするじゃないですか。その話、そのことをなんか神の国ってここでは言ってるっていうふうに前習ったと思うんですよね。で、なんかこのからし種って知ってますか、むぐちゃん。
知らない。
からし種って私一回なんか見せてもらったんだけど、もう本当になんか消し粒よりちっちゃいぐらいのすごい小さい種、ふってしたらなんかもう飛んでいくような、その種からすごいこうものすごく大きくて、大きい、なんか鳥が巣を作れるぐらいの大きなものに成長する。
うん、
で、なんか、この例えの話を、私はなんかね、前行ってた教会で、この話をされたときは、そういう小さなものをスタートするんだけども、こう、大きく成長して、この、神の国っていうのはどんどん拡大するんだよっていう話だったんですよ。私がその時教会で聞いた話がね。そしたら、なんかその後、そのハーベストタイムで学んだ時は、これはそのいい意味 いい意味ではないよっていうふうなこと言われて、で大きくなるけれども、この鳥っていうのは、これがなんかサタン、鳥ってあんまりいい意味で使われないことがなんか多いっていうふうな話、まあ、その例えばスズメ、一羽のスズメとか、なんかこのああいうこう時とかは全然そういう意味じゃないんだけども、ここのなんか空の鳥っていうのはこう要するに なんて言ってたかな、なんか、ま、間違った教え、間違った教えとかそういうふうなこうを思ったこう人がこう教会の中に入り込んできて巣を作ってしまう可能性が、可能性というかそういう感じになるんだよ。本当の信徒とそうじゃない人っていうのがそのキリスト教会の中にいるっていうことだよっていう話だった。もくちゃんわかる意味？
うん、ちょっとわからんね。うちも2匹の猫がニャンニャンニャンニャン言う、それが気にな
る。で、その後のパンダネっていうのもそういう間違った教え、
ね、
間違った教え。で、女の人っていうのは、ここでいう女の人っていうのは、なんか、間違った宗教体系。例えば、その、キリスト教です、私たちはって言ってるけど、ちょっと、なんか全然こう、イエス様のことを神様っていうふうに思ってなかったりしてるような人たちも、なんかキリスト教ですっていう、こう外から見るとああキリスト教の人なのかなと思うけど、実は全然信じてるものが違かったりとかね、そういったものも同じそのカテゴリーの中に入って、こうなんていうかな、見分けがつきにくいような形でね存在してるんだよっていうふうな、そういう世界がスタートしますよっていうのをな、ここで言ってるっていう話だったんだけど、サミさんそれでいいんでしたっけ？
ねえ、私もわかりません。
ねえ、なんかそういうふうな、こうなんかこう例え話だから、このなんていうかな、このユダヤ人の人が聞いたらなんかこう、まあでもこの人たちも多分ここにいるそのユダヤ教のその先生たちもね、多分そういう分かりにくい言い方されるから、すごく分からなかったかもしれないけれども、なんかそのそういうこうっていうかな、旧約聖書の ところで出てくるものとか、そういうふうなので、なんかその、他の箇所でこの言葉は何ていうふうに使われてたかっていうのをこう調べると、なんかこういうふうな意味が分かってきますよっていう話だったんですよね。なんかね、YouTube で、ちょ名前は言わないけど、なんかバプテスト教会っていう風に、なんかどっかの、その日本のね、バプテスト教会の牧師さんの説教が、たまたまそのおすすめで上がってきて見たんですけども、その方のおっしゃってることが、すごい私びっくりしちゃって、聖書はなんか、その方がおっしゃるにはね、聖書っていうのは、その教会の、その当時の教会の支配者たちが勝手にその選んだものであって、聖書にも教会にも権威はないみたいな。じゃあ、まあ、じゃあ聖書が権威がないんだったら、何をもって神様の言葉を私たちは知ればいいんだろうっていうふうに思ったんですけど、なんかすごくいいねってしてる人がいて、と思ったんですよね。だから同じそのキリスト教徒っていうふうに、まあ外から見たら思うかもしれないけど、そういうふうななんかその聖書に対する捉え方とかがこんなに違うんだと思ってびっくりしたんです。
だから私も今、サキさんがハーベストで並んだっていう話聞いてちょっとびっくりしました。
何がですか？
やっぱり解釈がいろいろあるんだと思ったんです。
ああ、今のカラシダネの話ですか？そうそう。私はなんかすごく前所属していた教会ではそういうふうに、なんていうの？いいこと？ もうすごい教会という今からスタートする教会世界っていうのはすごく発展して、もう大きくなって世界中に広がっていくんですよっていう風な意味合いで、あの説教で聞いてたんだよね。でもなんかそうじゃない、そういう風にこう手放しで、確かに大きくはなるけれども、そこにいろんなものが入り込んでくる。でもパンダネっていうのはあまりいいことには使われませんよね。
いえ、でもね、パンダネっていうのは、うん、まずまあ綺麗じゃない、はい、今とか否定的な意味で使われるけれども、でもしかし、あのまあ女性とかとってもレベルの低い人、罪人とか、そういう弱者に当たるとね、
うん、
いうふうに、うんうん、まあ説明してもらってるんですよ。悪いという意味じゃなくて。
全然違うね。
うん、だから、名誉がある人じゃなくても、本当に罪人であっても、うん、ね、またもう本当に当時は女性は無視された、うん、ね、とても無視されていた時代だったけども、そういう身分の低い女性も、そういう人たちもみんな、うん、あの、神様は使ってくださるという。それで
神の国
はどんどん
福音がこう広まるっていう風な、
はいはい、
うん、
だから私もパンダネのようなつまらない罪人であり、うん、ね、もうそういう人間だけど、
うん、
まあ、こういう私たちもあの結局は神様が使ってくださるという、救ってくださる、それで神様の国は拡大していくんだよっていう意味があると、私はまあ教えてもらってるんですけど、全然違っているから、
ね、
ちょっと私もびっくりです ね、
そうね、まあ、なんかあの、まあ、あえてそのこう詳しく言わないで、この例え話でね、例えでなんかこう分かる人には分かるよねみたいな、なんかこう、うん、言い方でこうイエス様がね表現されて、そしてそれがこう、それをね、あのルカが聞いた通りというか、まあ、他のルカは直接イエス様には会ってないと思うから、まあ、あの、
うん、
イエス様のお弟子さんからそれを聞いた方からこう、うん、聞いて、そのこうやって記録されてるんでしょうけどね、なんかもうそう。どっちがなんかあれがよくわからないんだけど、あと有名なのがあれですよね、うん、あの後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのですっていう、これ何でしたっけ
それもね、うん、ちょっとね、その解釈、うん、あのまあ、だから、あの、それも、あの、ちょっと異端的な考え方で話している神の国、うん、神の国について、ね、
うん、
あの、うん、あの、まあ、ちょっと、深く考える必要はないと思いますよ。こういう解釈もね、
うん、
なんか、天然王国に、あの例えてなんか話をしたり解釈したりする人もいるんですけれどもね、
うんうん、
まあ、そういうのは別にして、
うん、
あのまあ、私が先に信じても、うん、私よりももっと後で信じたサキさんの方がもっとあの信仰深い人になれるしね、あのだから先に信じたからといって、まあ、あの油断したらいけないみたいな感じで私は受け取ってます。深く考えず、
これは確かなんか中川先生がおっしゃってたと思うんだけど、は例えばもともとそのユダヤ人がそのこの時点でイエス様を信じればメシアとして受け入れてたら、もうこっからすぐそのメシア的王国っていうイエス・キリストを中心としたそのユダヤ人たちが待ち望んでいたこのメシアが治める世界がこっからスタートしたはずなのに、それを受け入れなかったから先延ばしになってしまったっていうことで、そこから今までその旧約聖書の中では語られてなかったキリスト教っていう世界がこれからスタートするわけじゃないですか。それでなんかその多分後にいるものっていうのがこの私たちクリスチャン この異邦人も含めてね。で、うん、先にいるものっていうのが、ユダヤ人たちが先に救われるはずだったのが、後回しになるんだよっていう、そのことを言ってるんだよっていうふうに、私は確か聞いたような気がするんですよね。ちょっと、うろ覚えでは申し訳、話すわけないんですけど。
だから、そういう話は、うん、よく、まあ、そういう意味があるんだよっていうふうに話している人もいます。
あ、なるほど。
うんうん、
でね、その、13章の一番最後のところにある、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、という時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはないっていうのは、そのユダヤ人たちが最終的に、この世界が終わる時、この世界というか、この、まあ、終わりの時にね、に、最終的にそのユダヤ人たちが、その国家的に、国家として、その、イエス・キリストを求めたとき、呼び求めたときに、そのときに再臨しますよ、また来られますよっていうことなんだよっていう話だったんだよね。まあ、それもなんか、まあ、その解釈っていうところにおいては、ちょっと違うかもしれないけども、私はなんかそんな風に聞いて、ああ、そうなんだというふうに思ったんですけども、でも本当難しいよね、ここら辺はね。本当に。
まあ、イエス様があえて例えていらっしゃる話は、うん、まあ、そんなに深く考える必要がないと私は思います。
まあ、なるほどね。まあ、あんまりこう、考えて、こう、なんていうかな、自分の考えを入れすぎちゃって、ね、うん、間違った方向に行くっていうことも、まあ、あるもんね。確かにね。
うん、だから、理由があって、でイエス様はそういうふうな例え話とかね、
うん、
だからはっきり、でも例えば当時の人は聞いたらどういう意味なのか、うん、多分分かるような言い方だったかもしれないね。だからパリサイ人たちはもう怒りを感じたりしたのは、当時の、まあ、文化の中で十分誰でも理解できるような話だったかもしれないしね。
うんうんうん、
だからこれを今になって私たちがいろいろ、まあ、神学者の見解によっていろいろね、話が違ってきたりもするから、
うんうん、
まあ、素直にね、まあ、イエス様は当時こういう例え話で話されたという
、うんうん、
なるほどね。まあ、結局はユダヤ人も後では救われるだろうし、
うん、
ユダヤ人もイエス様を、ね、呼び求める時代が来るでしょうし、
うん
うん、まあ、ね、そういうふうに考えたらいいと思いますよ、
ね、このなんか14章のところで、まあ、とにかく、パリサイ人とかああいう人たちっていう律法学者、律法の専門家たちは、このイエス様がそのすごいこだわってるなと思ったんだけど、イエス様がその安息日にのお仕事されるっていうのをものすごくこう、なんていうかな、つまずきにつまず、それが罪だっていうふうに、すごくやってることはいいことなのに、すごくこう、私たちはこうユダヤ人じゃないから、これを見るとなんでそんなに突っかかるのかなっていうふうに、すごく不思議に思うぐらい、安息日にものすごいこだわりがありますよね。
うん、当時は面白い話はね、うん、例えばなんかこう、牡蠣が崩れて、人が下敷きになった時、
うん、
この牡蠣をどのぐらい動かせると思えますか？人がもし下敷きになったらもう、その人を助けなきゃいけないでしょ
う。うん。助け
ない。でも、その崩れた壁を動かすにも、なんか、まあ、法則があるというかね。
そうね。なんかも
その、まあ、崩れた壁をね、うん、どのくらい動かしていいのかっていうのは、
うん、
下敷きになった人が生きているのか、死んでいるのかを確かめるくらいしか動かせなかったんですね。
うん、
それで、もし死んでたら、
うん、
もうやめる、そこで。
うん。
うん、でも、生きていると、まあ、そのね、壁を片付けて、人をね、助けることはできるっていうことなんですよ。だから、本当にもうつまらない法則とかいうのがいっぱいあっ って、で、それをなんか自分、それを守るのを義と思っているから、もう本当に偽善者たちですよね。人の命より大事なものはないのに、いかに愛のない人たちだったんでしょうかね。
本当で
だ
す
か
よ
ら、イエス様はもう、それでもうサマリア人のね、例え話とか、だからもう、すごいパリサイ人たちを刺激したのに間違いないですよね。で、そういう、まあ、理由で結局十字架につけられたわけですからね。
そうね。なんか、旧約時代に、そのユダヤ人たちは、その安息日を守らなかったっていう、その、なんともう守らないで、もう全然そこら辺がもう、なんで立法はまあ大事なものじゃないですか、基本的にはね。大事なものだけど、それをなんか安息日を守らなかったっていうことで、すごい神様に大きな裁きを受けたっていう経験があって、で、そのなんかその安息日をいかに守るにはどうしたらいいかっていうところに心を今度極端から極端になっているっていう。で、今度はすごい細かいことを、だから安息日を守るっていうこと自体はすごく神様に従順なことだし、素晴らしいことなんだけど、その融通が利かなくなるぐらい、がんじがらめになったっていうところが、もうすごい、悲劇っていうか、もう、おかしなことになってしまった原因なんでしょうけれども、なんかこう、そういうこう、まあ、このユダヤ人がそういう傾向があるのか、私たち人間全般にそういうこう、なんていうかな、傾向があるのかちょっとわからないんだけども、この私たちはこういうユダヤ人みたいに律法を持ってないから、なんかこう、理解するのがすごく難しいなと思うんですけども、なんか今もすごく守る方はすごく守られるんでしょ？ユダヤ人の方もね。
エレベーターもね、なんか押さないもんね、人か誰かが押してくれたら一緒に乗るけど。
そう、それでなんか家でそのガスかなんかの、なんかこうガスをつけたりするので、なんかどうしてもガスをつけなきゃいけない時に、ユダヤ教徒じゃない人を探しに行って、すいませんって呼んだっていう話を聞いたことが そこまでやるのっていうぐらい、もう。なんか、だからイエス様がやっぱりその自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、すぐに引き上げてやらない人がいます？って イエス様がびっくりするぐらい、すごい、まあ、この当時はね、極端な状態になってたってことなんでしょうね。ね。本当に。でもなんか 本当。でもほら、やっぱりユダヤ人の方っていうのは、ほら、すごく、そうは言っても、別にそう、おバカさんじゃなくて、すごい優秀な方も多いしね。ねえ、すごい、だっていろんな創業者の方、たくさんいらっしゃいますよね。
ノベル賞も一番たく
一
さん
番
受けて
取ってるよね それはもう本当にある意味、神様の祝福と、ね、ちゃんとそういう賜物がね、与えられてる、すごい優秀な頭脳を持ってらっしゃるんだろうなっていうふうには思うんですけれども、なんか、まあ、そういうふうな感じでですね、今日は。あと、なんか分かんないことありました？もぐちゃん。
わからんことがわからん。
今日は、ちょっと、
難しいもん、
ね、
私
あ、
ま
出
だ。
た、難しい。
私も難しいですよ。私ももう全然、
そう、難しいよ
例え話は
ね。
特に難しいし、
難しい。でも、たまに、こう、誰かの説教を聞いたりした時とか、なんかこう何か本読んだ、聖書のその解説とかの本読んだりとかに、すっごいなんか、ああ、そういうこととかね、そういう時はすごく嬉しいですよ。もぐちゃん。もうなんか、
まあ、そんななるように頑張らんといかんね。
その時のなんかこう、ストンってこう、腑に落ちたっていうね、時が、たまにあって、そういう時はすごくなんかこう嬉しいっていうか、なるほどねって思ってね、もう感動する ね、賛美さん ね。
ね、そういう時もありますね。
ある。なんか人のなんかこうお話聞いたりしてたり、あるいは自分で読んでる時とかにね、そういうこうなんかこうひらめきっていうか与えられたような時とかもね、本当にああそういうことかと思ったら、最後の14章の最後のところとか、なんでここでいきなり塩が出てくるのかなとか、
あ、本当ね、
すごいなんかこう急にこの話が出てきたなとか思ったりね、なんかこれってどうつながっていく話なのかなとか、あのもう本当に分からなくなってくるんだけどでもね、クリスチャンってね、世のあなた方は世の塩ですって言って、クリスチャンは塩だよって言ってるんだよ、もぐちゃん、
うん、
ね、私たち塩だから世の塩だから塩、うん、ね、ちょっとここはなんか確かマタイの福音書にあの塩のことが書いてあったと思うんだけど、あのやっぱりその あの私たちは塩気のある言葉で語らなければならないとか言いますよね、賛美さん。
そうね
でも塩気が なくなったらどうしますかって、外に捨てられて踏まれますよみたいな、
うん、
そうだから、なんかちょっとあのなんていうかな、やっぱり私たちはそのなんていうかな、ちゃんと、
それ前私が、
うん、
ちょっと説明したのかな、塩が塩気がなくなるという意味が、
あ、言ってください、サンビさん、
あ、
塩気が
なくなる、あ、言わなかったの、
あ、聞いたことあると思う、うん、今ここまでなんか思い出してきた、蘇ってきた
いや私もね、その時は覚えてたけど今ちょっと忘れたんだけど、
あれじゃない、それ、ね、塩といえばあの死海の塩ですよね、
いや、じゃなくて、あの、ま、あの、塩、ま、死海の塩は、かもしれないけども、とにかく、なんかね、あの、燃料としてね、
うん、
あの、こう、イスラエルは、パンを焼く釜みたいなのが、村にあって、
うん、
だから、イスラエルのパン、なんか夜中にパンを借りに行った人がいたんじゃないですか、
ね、
友達が
来
たから。
ね、
そのパンの大きさがどのくらいなのか知ってますか、パン3つくださいと言ったけども。
パン3つくださいの、あのパンは。
パンは。
もぐちゃん、コッペパンみたいなの想像してるんじゃない、コッペパンみたいな。
うんうん、
ピザのドウみたいだと思ったらいいんだけどね。
丸いのかな、丸くて薄
い、はい。丸いけども、その直径が66センチぐらいだそうですよ。
でっか。
でっかいでしょ、はい。でもね、その、だから村に、そういう、パンを焼く釜があって、どこの家の人がどのくらい持っていったのかをよく知ってるんですよ。はい。で、そのパンを焼いたりするときに、なんか塩、
うん、
塩で、なんか燃料を使うときに塩をなんか使っているから、そのパンを焼いた後の塩は、もう、クズみたいになっているから、それを、まあ、道端にこう、パーッと捨てたりする風習があったらしいです。
ああ、なるほど。
だから人が踏んじゃったりね、
うん、
してるんですよね。だから、よく目に見える、なんか、イエス様の例え話は、視聴覚教育みたいな感じね、
うんうん
うん、その時その話を聞いたらもうすぐ、ああ、もうこういう人がもう使えなくなった塩をね、こう食べるための塩じゃなくて、なんかね、そういう塩はもう使って捨てるのね、道端に、うんうんうん、だから塩気のなくなった、その塩の役割をもう全部果たしてしまって使えなくなった塩はもう、まあ、道端にパッと捨てたりしてたのでね、うん、だからそういう例え話をするとすぐこうね、耳に入るじゃないですか、あ、イメージが想像できるしね、だから誰が聞いても分かりやすいような例え話だそうですね、
イスラエルの人が聞いたらね、イスラエルの人が聞いたら分かる、
はい、はい、
私たちはなんかそうピンとこないけどね、なんで塩、そうそう、塩が塩気なくなる、私たちは精製された塩しか知らないから、
そうそうそう、
塩気がなくなる塩ってどういうことって思っちゃう、
そうね、
うんうん、
だから、うん、 まあ、例えばユーモアとかっていうのも、うん、当時今の日本でなんか流行っているユーモアは日本人だけがわかるじゃ、それがおかしいと思うじゃないでしょうかね。
そうですね。
で、全然そのわけのわからないまま、ね、それをパッと見たときは、うん、なんで笑うのってわからないじゃない。
それと
同じようなもんですよ。当時の人が、イスラエルの人が聞いたら、うん、とてもわかりやすい。そのだから夜中にパンを貸してくれっていうのもね、なんか、うん、その時に、こう、言語の言葉の意味は、ずうずうしく頼んだっていうんですよ、ずうずうしく。だから、当たり前なのね、客のもてなし、異邦人とか誰かが自分たちの、異邦人じゃなくて、なんていうの？
友達ですよね、友達。
誰かが、お客さんとして家に来ると、もう本当にもてなしをしないといけない恥をかくことだったからね。だからもう当たり前だったのね。それをなんかお願いする必要がないのね。当たり前に貸してって言えるわけね。だから、うん。だから、友達だからなんか、貸してあげるんじゃなくて、その人の態度、ずうずうしく言えるような、その関係、その関係が、うん、親と子供の関係は、ずうずうしく言える関係じゃないですか、
うんうん。
子供の時はね、お母さんこれ買ってとか、これ食べさせてとか言えるじゃないですか。だから、神様にもそんなにずうずうしくね、大胆に、英語のあれ本、聖書読んだら大胆になんですよ。大胆に言えるから、それは親子関係だからできる祈りだという例え話として、そういうふうに、例えて話しているんですね。
あれもね、ちょっとわかんないよね。その日本人の感覚からすると、真夜中にね。塔をどんどん叩いてね、パン貸してっていう。
だから、パレスタインは、昼間はとっても暑いでしょう。
はい、
だから、みんな旅行とかも、夜、よくね。
日がちょっと、なんで、朝の早いうちとか、夜ちょっと夕方とかに、
そう
そう、動かないともう動けないっていうのはあるかもしれないね。
だから子供が寝ているから行けませんよとかは絶対話せないんですよね。はい、もう寝てるの当たり前で、子供がね、うん、もう寝ていてもしょうがないから、もう貸してあげるしかね、しょうがない。まあそういう状況の中で、例え話って言ってますからね。でそれから求める人に、子供に魚が欲しいっていうのに蛇をくれる親がいるでしょうかっていうじゃないですか。だからなんかね、何でも欲しいものを父に願ったらくださるという意味じゃなくて、いいものを、私にとっていいものをくださるということなんですよね。親子関係においては。私はこれが欲しいと、例えばね、なんか刀が欲しいっていうのに、刀を子供にくれるね、親はいないのと同じようにね。私がくれる。だから私が神様にお祈りをするときには、神様の御心にかなったものだったら私に絶対与えてくださるという、そういう、だから親子関係においての大胆な祈りというのが必要だし、大胆な祈りをした場合、結果は、神様が一番いいものを私にくださるという、そういう信仰をちゃんと持っていた方がいいですね。
例えばほら、大学、何々大学に合格できますようにって感じで、ね、お祈りしたり、神社とかでね、するじゃないですか。だけど、キリスト教だって、クリスチャンだってそういうふうな、大学合格できるようにお祈りしてとかいうのはあるとは思うんだけど、それが、なんていうかな、叶えられたから、神様は、いらっしゃるとか、そういうふうじゃなくて、やっぱ神様は、その方の、に一番いいルートを、だから、大学、そこの大学により、 その人が希望してる大学よりこっちの方がいいって言ったらそっちに行かせる可能性もあるし、
うん、
なんていうかな、なんかあんまりいい例えじゃないね。なんかこう自分が本当に欲しいっていうふうに思ってるものよりもっといい 方向に、
うん、
生かしてくださるっていうふうに、だからその結果、その時にいただいた結果っていうものは、その祈ってね、いただいた結果っていうのは、うん、いいものだっていうふうに受け止めていいんじゃないかな、そのお祈りした結果だったらね。
そうそう、だからまあ、一喜一憂しないでね、まあ、生きていくことができるから、うん、もう心強いというかね。
そうですね。こう、お祈りの時に、もう、なんとかこう、こう、こうで、こうなりたいと思うんですけど、どのこのっていうふうに言うけど、最終的にお祈りの最後の、もうすべてあなたにお委ねします。もう結果もあなたに委ねますっていうことができるのが、すごく私、クリスチャンって本当になってよかったなと思う時。委ねるっていう、こう、あなたにもう結果もお委ねしますっていうふうに、そういう、なんていうかな、祈りのその文句っていうか、そういう言葉っていうのはとても素敵だなと思って、素晴らしいなと思ったことなんですよね。なんかこう、こうしてくださいっていうふうに祈るんじゃなくて、もう、委ねます、うん。そしたらすごく安心するよね。どうなっても絶対大丈夫っていうふうに思えて。それなんか、私本当、クリスチャンになってよかったなと思う時です
ね。そうね。明日、私の姉、手術2時だそうですね。
2時ですか。お祈りしましょう。うん、
はい、2、3時間かかるらしいですけれども、うん、うん、割とやっぱり姉もね、まあちょっと怖い怖いと言いながらも、うん、結構平安もある、みんなが祈ってくれるから、うん、はい、まあ神様。
お姉さんもう、うん、もう病院に入られてるんですか？もう
はいはい、入院して、
神様がこう、明日駆けつけるような形ですか？
はいはいはい、はい、
はい。じゃあお祈りします。
うん、はい、じゃあありがとうございます。
はい、じゃあお祈りしますね。天の父なる神様、主の皆を褒めたたえます。神様、今日も、聖書の輪読会できたことを本当にありがとうございます。そして明日サンビさんの、お姉さんが、病院で、手術されます。神様、どうぞ痛くありませんように、平安のうちに、手術成功しますようにどうぞあなたが導いてください。そして執刀されるお医者さん、そしてスタッフの方たちの全てのこの手術に関わる方々の手をあなたが強めてください。全てあなたにお委ねいたします。感謝します。感謝してこの祈りを尊い主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございます。はい、いい結果があると思います。
はい、はい、お大事に。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
行ってくださいね。はい、
はい、
それではおやすみなさい。はい、ライトさん、
はい、おやすみなさい。
どうもありがとうございます。アーメン、ハレルヤ。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。おやすみなさい。はい